古谷雅之がお送りしていますインター FM897 東京オンサンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をお迎えしております。今週は先週に引き続きましてヘアメイクアップアーティストの赤坂渉さんです。赤坂さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
実は赤坂さん、先日番組の中でもご紹介しましたが、笑顔写真館でシルバー世代専門のヘアメイクを担当されていらっしゃるということで、笑顔写真館の創業メンバーのお一人でもあるというお話は先週させていただきました。で、実際に赤坂さんがされているメイクが一体どんなテクニックなのか、どんなマジックを持っていらっしゃるのかということで、番組のブログにですね、一部そのメイクの写真をアップさせていただきましたが、これ皆さん見ていただけました？びっくりなんですよ。僕の手元にも今ありますけれども、別人ですね。
ありがとうございます。
いや、これ本当に驚かされましたが、はい、ここまで変わるものですか？
そうですね、やっぱり元々持っているものを引き出すという形でここまでいきますね。
はあ、はい、じゃあその特別な何かっていう、まあもちろんテクニックはあるかもしれませんけれども、はい、やっぱりその8割の部分をいかにこう引き出してあげるかっていう、
は
い、
そうですね。
はあ、これだけど実際にメイクされた人本当びっくりしませんか？
そうですね、こう鏡メイクしてる途中から鏡を見る目つきが変わるというか、こう自分に興味を持ってこう見ていく感じが僕はすごく嬉しいんですけど、なんかこう自分みたいな、なんていうんですか、いい変化というか、そういうのがこう顔つきで分かるので、あ、今こうちょっと響いてるなっていう風になりますね。皆さんメイクさせていただくと、
これあと僕個人的に気になるんですけども、はい、旦那さんどういう風に言ってます？
あ、そうですね、これが難しいラインでしてい
や難しいラインですか？
そうなんですよ、ご本人が喜んでも旦那さんが引くというパターンもありえるんですよ。そのすごく嬉しくなりすぎて、嬉しくなるからといってこっちがどんどん足していくと、その場は盛り上がっても写真持って帰った時に息子さんや旦那さんという男性の目線で見た時にそっちを引かれてしまうっていうことがあり得るんですね。そこもかなり注意してやってるので、その例えば髪型の分け目とかをいつもと違うようにしたりとかはせずに、ひっそりと強調していったり、あとはそのポージングの時にこう手をうるさく入れたりとかすると、すごくこう男性がちょっと、抵抗を示すような絵になりやすいんですね。なのでこう手は下ろしつつ、ちょっと笑うだけでいいですよみたいな感じで、その変えすぎないようにすると旦那様の反応もいいですね。
あと、いかに肌の血色が大事かって分かりました。
そうですね、そうなんですよね、
こう血色によって全く違いますね。
そうなんですよね、やっぱりこう20代でメイクで気にするところと、その60代70代でまず気にするところっていうのが全然違うっていうところで、それをその20代のままメイクしちゃうとちょっと変だし、新たなスタンダードがあるので、そこに合わせてメイクしていけばみんな綺麗になる。
あと、だんだんね、僕もそうなんですけれども、年を取ってくると、はい、やはり40代から一番気になるのがラインなんですよ、顔って。ほうれい線とか、
はいはいはい、
この線って本当に気になって、はい、いかにこの線をなくすかって、みんなこう伸ばすことばっかり考えてますけれども、ね、逆に線をうまく活用してるなっていうイメージをちょっと受けたんですけど、
そうですね、やっぱりそこら辺がその完全に若くしてしまうことが正解ではないので、やっぱりその年なりの、元気でアクティブな感じであれば、嫌な感じはしないんですよね、そこにシワがあっても。
そうですよね、はい、むしろないとおかしいです
よね。そうなんですよ。
ツルツルになったらどうしたんだって、
いや、なんかたまに、その歯の影響で口が左右非対称になってしまったりしてる人に対してはちょっと修正とかもするんですね、それは喜んでいただく、本人がすごく気にされてるので、
はい、
そういった関連でちょっと修正してみたバージョンっていうのを見てみたりしたことはあったんですけども、シワがなくなるとなんか変なんですよね。特にそのアイホールって言われる、その目の上の くぼみを、はい、が本人すごい気にされているってお客様がいて、試しに消してみましょうかって言って消したら本当に誰だか分かんなくなったんですよあのやっぱりなんかその、年齢が減ることによって起きる変化なんですけども、それが自分らしさにもつながる部分という例はあるので、うん、やっぱりこう確率的にシワだからダメっていうことはないんだなっていうふうに、いいシワ悪いシワはありますけど、
うん、やっぱりラインっていうのは、はい、人生の経験値でもあると思うんですよね。
そうですよね。
そこをあえて消す必要は、ね、当然ない。
そうですね、やっぱり
気にされてるとは思いますけど、
あのポジティブなラインっていうのはあると思うんですよね。あの逆にそのなんていうんですか、あのこうあの口角の下ら辺にできてしまうものっていうのはあまりいいニュアンスは感じないですけども、うん、その笑いじわであったりっていうのはあった方がいいぐらいな、う
ん、むしろね、
はい、思います。
でこの笑顔写真館さんでは、赤坂さんがこういったシニア世代専門のヘアメイクをされていらっしゃるわけですけれども、まあ、最近その就活の一環でエンディングフォトを撮影する人も随分と増えているということですが、はい、赤坂さんの実感でも増えているっていうことは感じますか？
感じます。感じます。やっぱりそのテレビで何かやってて、それを見てきたというよりは、近親者の方で何かあって、写真がなくて困ったっていう経験を皆さんされてるので、そこであの必要だなっていうふうに探した経験のある人は思うんですよね、うん、なのでこうテレビや何かでこう就活ってやる前から、多分その自然発生的にそのあ写真がないと困るわっていうきっかけは世の中にいっぱいあったんだなっていうことで、うん、それをこう救うというか、うん、あのここにいますよという感じにするとすごく増えるっていう感じですね。
しかも最近その携帯電話のカメラのやはり技術的な発展に伴ってですね、はい、写真館で写真を撮るということ自体、その行為自体がこうちょっと昔と違って、はい、よりこう特別なイメージになりつつあるじゃないですか。
そうですね。
ですから写真館に行こうって言った時に、写真館ってこうすごく敷居が高いイメージがあると思うんですけれども、はいはい、ただやっぱりその携帯で撮るのと、はい、プロに囲まれて、はい、そして自分の自然体な姿を収めてもらうのと大違いじゃないですか。
そうですね。あの我々のところに来てくれるお客様で、あの撮ろうと試みた方は多いですね、うん、ご家族の方に撮ってもらおうとして、でやっぱりそのでもその時お客様がしたのは、その背景がそうガチャガチャしてたり、あとはお洋服の感じをその撮ってくれる人は気にしてくれないと、うん、であの細かいところまで見たいんだけど、それはやっぱりそういう目かはあるけど、そういう目がないというか、あのそれをチェックする目がやっぱプロの目がないとできないんだなっていうふうに実感されて来てくれますね。あの僕も自分の家族を自分のカメラで撮ろうとした経験があるんですけど、照れちゃってこう深追いできないんですよね。向こうももういいよもういいよみたいな感じ でこっちも まあいいかみたいな感じに追えないというか、もうちょっとこっち向いてくださいとか、やっぱりいざ撮るぞっていう気合でもってやった方が、まあ早くいい写真になるなっていう、なんかこうちょっと撮ってみる、ちょっとそこ立ってみてみたいなものでは本人が納得するものはなかなかできないですね、そういう解像度の高いカメラがあっても。
だから結局技術的な問題以上 その心の距離感っていうものがどうしても写真に現れてしまうということですね。
照れが出るんでしょうね、近くの人が撮ったりすると。
家族だからこそ、
そうですね、
近い分できないことがあると。
そうですね、照れてますね大体の人は。
だからこそある程度距離感のある人の専門的な目線が、はい、その人だけの特別な何かを収めることができるというところもあるわけですよね。まさにそこが笑顔写真家、そして赤坂さんのなせる技ということになると思います。ではここで一曲挟みをして、後半も赤坂さんにお話を聞いていきたいと思います。ミナトアセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチのコーナーをお送りしております。今週はヘアメイクアップアーティストの赤坂渉さんをスタジオにお迎えしております。引き続き赤坂さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、笑顔写真館でヘアメイクをされていらっしゃいます赤坂さんですが、あのヘアメイクアップアーティストとして一番そのご自身が心がけていること、まあ、常にいろんな方と接するわけですけれども、やはりこう赤坂さんならではしっかりこう自分で心に持っているものがあると思うんですね。一番気を配っているところっていうのはどういうところですか？
その人にとって過去最大級に綺麗になっている状態っていうのを作りたいなっていうふうにいつも心がけてますね。
過去最大級。
そうですね、こんな私見たことないって思ってもらえるようなメイクをしたいと思ってますね。
笑 笑顔写真館でのお仕事のやりがいっていうのはどんなところにありますか。
はい、そうですね、1回のヘアメイクでやっぱり心に響くその衝撃がすごく大きいんですね。芸能人の人をメイクするよりもずしっとこう響いてくれるというか、それはやっぱりメイク普段されていない方で、綺麗になりたいという気持ちを何年間も温めてきた女性なので、ぐっとこう喜んでくれるんですね。そこにすごくやりがいというか喜びを感じますね。
やはりそのメイクされる本人が直接来るっていうよりも、こう家族の誰かから連絡されて来るケースが多いですか。
半分半分ですね。60代の方は、自分で来るということが多いです。で70代以降になりますとご家族と一緒に来ることが多いなっていうのが今までのお客さんの傾向であります。それがちょうど半分半分ぐらいでした。
例えばですけれども、はい、そのメイクに合わせて当然、ご衣装も変わってくると思うんですね。
そうですね、はい。
どういう、こうアドバイスされるんですか。
そうですね、家だからといって黒とかフォーマルっていうのは僕は違うと思うんですね。日常の素敵なお母さんを切り取るというのが、転じて家になっていくというようなのが理想的だなと思うので、お洋服に関して言うとちょっとお出かけに行く時ぐらいのお洋服で全然大丈夫ですよ。なんかこう家用に何か用意する必要はないという話をよくします。特に顔の下、襟のあるお洋服などジャケットとその下にシャツを着てたりする場合に、顔の下に明るい色味が来るとすごく若く撮りやすいなって思ってます。
顔の下に明るい、確かにそうですね。
そうですね、やっぱりこう顔がまず一番大事で、そのすぐ横に来るものが暗いとやっぱりそのシックな方向に飛んでいくっていうか、逆にその明るいとすごく笑顔が似合う絵になりやすいなと思うので、明るい色をおすすめしてますね。お洋服の時には
白とかパステル系、
そうですね、柄でも全然いいですし、
ちょっと花柄の明るい感じのっていうことですよね。
はい、迷われたらそういうようなお話をしていくんですけども、私黒いお洋服しかないというお客様もいて、普段結構そのモノトーンにしてるんだっていう人はもちろんそれで全然大丈夫ですし、なんか迷われてるだったらそういうようなお答えの仕方をしてますね。
実際に写真のデータを受け取られる皆さんの感想、どういったものが多いですか。
そうですね、みんなに自慢しちゃおうみたいな感じです。ウキウキになってる、そう、ありがとうというような感じですね。本当に、なんか巣鴨にあるんですけども、その撮影し終わって、じゃあ巣鴨観光して帰るねなんて感じでバイバイって言った後、数分後になんか買ってなんかお菓子とかを持ってきてくれたりとかして相当喜んだんだなっていうのやっぱりその言葉はいろいろなんですけども、そのやっぱ態度はみんな同じというか、すごくやっぱりそのメイクされる感じとかも想像つかないので、来た時はすごいこう緊張した感じなんですけども、帰る時はものすごい喜んでありがとうというような感じで言ってくれますね。
エンディングフォトを撮りに来たつもりでいたけれども、決してそのエンディングフォトっていうよりも、こう自分自身の新たな気づきだったりとか、むしろその写真を今度ね、自分で持ち歩くなんていう人も当然出てくるんじゃないですか。
いましたね、60代の方、70代の方、いろんな方にどうして我々のところに来てくれたんですかっていうような感じでお伺いすると、みんな家っていうんですけど、そのリアリティの度合いが人それぞれなんですよね。家っていうのがただ口実で綺麗になりたいっていうのが7割ぐらいだったりする人もいるんですよ。そういう人ももちろんウェルカムですし、逆にそのこれから抗がん剤治療が始まるんだ、その前に取っておきたいっていう人もいるんですよね。そうなんですよね。なんでいろいろなんですけども、人によっては結構家なんだけど、実はそれは口実で写真撮らなきゃなって思ってたんだよね、綺麗にしてくれるんでしょみたいな感じで楽しんでくれるっていう人も多いですね。
さあ、そんなですね、赤坂さんですけれども、先週もお伝えしました通り、赤坂さんがヘアメイクを担当します笑顔写真館とこの番組がコラボした写真撮影会が行われます。まもなくでございます。はい、5月の20日までが応募期間となっておりますので、どんどんご応募ください。詳しくは番組のエンディングでお伝えしたいと思います。お母様の年齢は60歳以上という、ちょっと限定ではありますけれども、 赤坂さん、どんな方でももちろん構いませんよね、応募してくださる方は。
もちろんです。
はい。そしてとっておきのアドバイスをしてくださって、
はい、
そしてとっておきの笑顔で写真を撮ってくださるということでございます、
はい、
どんどんお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。さて赤坂さん、今後ですね、そのヘアメイクアップアーティストとしてまだまだお若いと思いますけれども、はい、これからその社会に対してご自身のお仕事を通じて、はい、まあ、どんな貢献をしていきたい、もしくは何かこう大きな夢希望みたいなものってございますか。
はい、複数ございまして、ヘアメイクという職業で言いますと、ヘアメイクという仕事はタレントさんや、歌手の人、これから撮影する人、これから歌を歌う人っていうものの準備としてヘアメイクっていうものがあった。それ以外一般の人のものでいうと成人式、結婚式、七五三だけだったんですね、ヘアメイクの職場としてあるものが。 そこに新たにそのシニアの撮影というものを加えたいなと思うんですね、そのヘアメイクの畑として一つ、うん、そうすることによってまた雇用も増えるというところと、うん、あと地方でもできるということですね、うん、ヘアメイクの仕事って基本的に東京なんですよ、うん、その次が大阪、名古屋というような感じで仕事の量が序列がありまして、うん、その中で、シニアの撮影用のヘアメイクというジャンルが増えると、それは全国に行くものになると思うので、うん、ぜひそれを育てていきたいなって、うん、それは割とそうヘアメイクというもの自体の寿命の短さもあるので、それが伸びるように、うん、そういうような畑を作りたいなっていうことを一つ思ってますね、
うん、ありがとうございます。さて赤坂さん、このコーナー実はですね、ゲストの方にも継承という形で、はい、まあ、コーナー名のようにトーチを渡していただいているんですけども、次回どなたにそのトーチを渡していただけますでしょうか。
はい、次回のゲストには未来デザイン日本税理士事務所の鈴木喜美恵税理士をご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。未来デザイン日本税理士事務所の鈴木喜美恵税理士をスタジオにお迎えしたいと、はい、思います。またいろんなお話が聞けると思います。ということで2週にわたりまして、この時間ヘアメイクアップアーティストの赤坂渉さんをゲストにお迎えいたしました。赤坂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
古谷正幸がお送りしてきましたインターFM897東京サンデー、そろそろお別れの時間でございます。港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチのコーナーでは2週にわたりまして、ヘアメイクアップアーティストの赤坂渉さんをお迎えしていろんなお話を聞いてきましたが、そんな赤坂さんのメイクで素敵な写真を撮りませんか。これまでも番組でお伝えしてきましたインターFM897東京サンデーと笑顔写真館がコラボしてお届けするスペシャル企画。先日母の日を迎えましたが、まあ、母の日終わってしまいましたけれども、お母さんへの感謝の気持ちには終わりなんてありません。そこでプロのメイクで大変身、笑顔100倍、嬉しさ100倍、ヘアメイクでこんなに素敵になれちゃうんですよという本格的スタジオ撮影プレゼントのキャンペーンを現在実施中でございます。プレゼントの対象になるのはお母様の年齢が60歳以上の方、見違えるほどの若返りメイクで写真撮影を行います。撮影場所は今日ゲストの赤坂さんもいらっしゃいます立ち上げメンバーですよね、東京巣鴨にあります笑顔写真館となっております。ご希望の方まだ間に合いますよ、どんどんご応募ください。あなたのお名前、連絡先の電話番号、お母様の年齢を必ず明記の上、インターFM897東京サンデー宛てまでメールでご応募ください。メールアドレスは tos@interfm.jp tos@interfm.jp です。応募の受付期間は今度の金曜日です、5月20日までとなっております。抽選で3名の方にこちらのとっておきのチャンスをプレゼントいたします。なお当選者の方には笑顔写真館からお電話にて当選のご連絡をさせていただきます。またその際に撮影のご希望のスケジュールなどを確認させていただきますので、改めてご連絡をお待ちいただきたいと思います。まだ間に合いますよ、たくさんのご応募お待ちしております。なお詳しいインフォメーションに関しましてはこの番組のブログ、ホームページの方でご確認いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。たくさんのご応募お待ちしております。お母様に素敵なプレゼント差し上げてみてはいかがでしょう。 ではそろそろお別れの時間です。来週も日曜の朝7時東京サンデーでお楽しみください。ここまでのお相手は古谷雅之でした。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を。
Talking on Sunday was brought to you by Minato Asset Management